なんかありがたいことにちょっとベストセラーとか出たじゃないですか。だからちょっと思い切って最近吉牛で特盛のご飯少なめっていうのをやったんですよ。
特盛のご飯少
の
な
ぶ
め
み
めっ
さん、
ちゃ
そ
う
れ
まいっ
は
す
ちょっ
よ。
と、それはちょっとやりすぎですよ。それここまでやっちゃい
もう
けない
これ
です
ほん
よ。
とね、罪悪感があるんだけど、なんかフォアグラ食べてる時みたいな感じで、ほんとね、申し訳ないんだけど、うまいんだよな。もうこれは食べちゃいけないっていうのはもう分かってんだけど、
そ
う
こまま
い。
で人は贅沢になっちゃいけないですよ。
特盛のご飯少なめって俺が言った時に、ちょっと耳を、自分で言っときながら耳を疑って。
お店が騒然としませんでしたか？
どういうこと？ あいつ天狗になってんじゃねえのか。
翡翠小太郎。
のぶみ。ラブ&ナチュラル。
翡翠小太郎です。
よろしくお願
い
します。
お願いします。
ラブ&ナチュラルです。
今日はどんなテーマでいきましょうか。
俺そういえば小池屋に、小池屋から依頼だったのを話しましたっけ。
いや、してないですよ、ラジオで。
僕この前カラモチの話したじゃないですか。
それを聞いて、
いや、あのね、
関係なく、
関係なくね、ほんで俺もうカラモチやめようと思ったんですよ、あんまりにもうますぎるから。これもうプツプツみたいに出てきちゃうし、やめようと思ったのね。じゃ小池屋から依頼があって、
キャラクターを作ってくれた。
すごいキャラクターみたいなやつとか、なので、なんか、ほんで、なんか、ほんで、小池屋の人に聞いてたら、カラモチめっちゃうまいですねっていう話をしてたら、実は、カラムーチョがなかったらうちの会社は潰れてたっていう話で、ね、え、なんでなんでなんでと思って。
いい話ですね。
で、小池屋が初めてポテトチップスを、創業したんですって。その日本に持ってきたのは小池屋なんです。ほんまカルビーじゃない。ほんで、小池屋でやった、海苔塩ですよ。海苔塩、小池屋って海苔塩が代名詞なんですよ。で、あの、海苔塩が創業者の小池さんが作ったんです。で、海苔塩が売れて、ほんで、しばらく安泰だった時に、カルビーが出した薄塩っていうのが、もう壊滅的な、シェア率だったんだって。もう薄塩がすごい流行ったんだって。で、小池屋って営業所があるらしいんだけど、何個か、日本中にね、そのいろんなその、小売店に、配るためにさ、もう北海道から何店も壊滅したんだ、そのカルビーの薄塩が出たせいで。そんくらい薄塩っていうのはもうものすごい、なんでこれ来たんだみたいな。しかもうちの海苔塩とちょっと海苔塩、うち海苔塩出してたのにみたいな、薄塩にすればよかったじゃんみたいな感じで、もう壊滅的だったんですって。
寿司はそんな強かったんです
ね。寿司は強すぎて、ほんとコンソメパンチとかいっぱい出てくるじゃんか、カルビーの。で、どっちがカルビーかっていうと、キャラクターが書いてあるのがカルビーだよね。じゃがいものね。で、その時に、ちょうどね、なんかね、韓国かなんかのやつで、東京オリンピックかなんかがあったらしいんですよね。なんかちょっと、実際にちょっと、わかんないけど、なんか、で、韓国かなんかの辛い文化っていうのが来てたんですって。だから、その時に、辛いスナックを作ってみようって言ってやったんだって。で、カラムーチョ作ったんだけど、全然売れなかったの。
最初売れなかったんだ。
ほんで、これなんで、これ、こんなのなんで作ったんだっていうことになって、で、だってセブンイレブンだけはずっと置いたんだって。で、セブンイレブンで売れ始めた。で、僕が、なんかちょっと、カラムーチョ好きだから、カラムーチョってポテトチップス型のと、千切りのやつあるじゃないですかって。で、俺、千切りのやつの方が好きなんですよって。
なぜならポテトチップス型のやつは下に行くごとに味が変わるんじゃないですかって、うん、粉の加減が変わるから、うん、って言ったら小池屋の人は、のぶみさん、それはいいこと気がつきましたね。でやっぱそうなんですかって言ったら、うちはなんかポテトチップス型とその、この千切り型の圧倒的な違いがあるんですよって言って、うん、何が違うんですかって言ったら、ポテトチップス型っていうのは粉の作る量っていうのは2面しかつかないじゃない、うん、でやっぱりポテトチップスにこうやってカラムーチョパウダーをまぶしてるから、うん、やっぱ下に行くやつほど濃く味がなってしまう、うん、で本当に開発したのがこの千切り型のやつで、うん、なんで千切り型にしたかっていうと4面あった方が味が濃くなるので、うん、で
辛くなるんだ、
だいたいなんかポテトチップスとかって20億円くらい売り上げを上げたらヒットなんだって。でそのノリ塩100億超えしてるって言ってて、でなんかなんかカラムーチョはもちろんベストセラーになってて、でスッパムーチョもなすごい売れててって言って、これがなかったらその実はもうそのままポテトチップスだけだったらなくなってたと思いますって言ってて、ただ初めになんでこんなの出すのかってみんなから言われたりして、今ではポテトチップス買うしこのカラムーチョは絶対その別の味だから絶対買うっていう風になってるって、すごく大事だったんですよって言って、でよく見てみるとなんか海苔塩はさちょっといいやつっぽいんだよね、ような感じがしててさ、カラムーチョってなんかちょっとダークホース的な感じがするじゃんか。だやっぱり陰と陽があって小池屋もやっぱりうまくいってるんですねみたいなこと言って、そうですねとか言って話してた
よね。陰と陽だったんですね。
うん、でもなんかすごいこのさちょっとの違いでさ売れたり売れなかったりするんだって本当に。
うん、そうなんですか。
うん、
そのちょっとの違いっていうのはそのどこのちょっとなんですか。
なんかだから今コンビニセブンイレブンで置かれてるのは千切り型のやつなんですよ、うん、でも千切り型にしたら4面現れるっていうのは結構わからないじゃん、
うん、
実は、
うん、
でなんか創業の人もなんかその塩味だけにしなくって、うん、海苔入れたところがあの小池さんのすごいとこだよなって開発者の人たちでみんな言うんですって、
うん、
海苔絶対入れないよなってすぐに、うん、海苔入れんの結構後の方じゃないのかって思うのに、うん、創業から海苔入れたらすごいよなって、うん、でもその海苔のおかげでやっぱりなんか
海苔が入ったことで、
うん、流行って、うん、ほんで歯にこうやって海苔がついて、うん、こうやって歯に海苔がついてるとか言って言って、うん、なんかそれすら象徴になったりして、
うん、それ良かったんですね。
うん、これなんかその宣伝になるって、うん、なんか本当にちょっとの違いで全然お菓子の売り上げがバンバン変わるんですって。うん、だからなんかやっぱりなんで買うのかっていうのをなんか突き詰めて考えてて、うん、やんのすごい大事だねって。で俺もなんかよく考えようとは思いましたけどね。
なんかどんなキャラクターを今度カラムーチョをノブミーチョみたいな作りた
い。なんかそれはね多分ね言ったら怒られるから、ね、言わないと思うけどね。今の話も若干言って
大丈夫ですか。
わかんないけど、わかんないけど多分そんなに
ちょっとオンエア
を、うん、じゃあ小池屋のとこまでピン入れてもらうねえ、なんかそれなんかわーわーわーわーと思いましたけどね。なんかあそうなんだ、4名あったら味が濃くなるんだとか、なんかへーとか思ったけどね。なんかね、なんかお菓子なのにこんなに一生懸命みんな作ってんだって、
うん、今までキャラクターってどれぐらい作ってきたんですか。
いやキャラクターどんくらい作ったんだろう。
頭がこしましたね結構、
うん、でもなんか キャラクター作りたいなと思って僕絵本描いてるからな、うん、なんどういう2016年は翡翠さんはどういう本出すんですか。
まあいろいろですね、
うん、いろいろいろまだ言わないのか。
いや言えないわけじゃないんですけど、
俺も言えない話をしたのに
今言えない話僕ないけど、まあ、僕次いつ出るかってそんなに決まってないんですよね、うん、締め切り基本あんまり締め切り決め最後まで8割ぐらいできてから締め切り日決めてもらうから、うん、まだこれっていうなんかどれからやろうかなっていう感じ
ですか。お二人ともですか、新しい出版社から依頼が来た時って、うん、一応会うことは会うんです
か。会うよ。
メールだけで断る場合は
断ることないですね。
じゃあやりましょうっていうポイントってあるんですか。
いやもう企画が面白いのが浮かぶかどうかですよね。もうそれにもうつきますよね。
野口さんはどっちかというと自分がこういうの出したいっていう方じゃないですか。
うーん、
やる決めてってあるんですか。
なんかこの出版社売れそうだな売れなさそうだなっていうのは大体わかりますね。
そうなんだ。
ドキドキ。なんか、これは難しいですねばっかり何回か言ってると、あ、ここダメだなって思うかも。
あ、それ
だって自分が自分でせき止めてんだもん。だって、あ、だってさ、お前から依頼してったのに、なぜ難しいとか言うんだよみたいな。難しいじゃなくて、どうやったらできるのかの話をしたいんだよっていう話は。それ、待って、俺も分からないよ、そんなのって言って。だってさ、その、本ってさ、実は、なんか、あ、それ売れそうですねっていうものは、実はあんま売れないんですよ。だってさ、今出てるもので、そのベストセラーに似たようなものを僕が提案したら、あ、それ売れそうですねって言いがちじゃんか。でも本当に本が売れる時っていうのは、誰も見たことないものが売れるから、だから難しいんだよね。でそれを難しいって言ってる出版社って、あ、これあんま、この出版社あんま多分なんか出世しないなっていうのはあるよね。挑戦しないってことだもん。だって
それあるし、すごい言い方だね。
うん、なんかね、話しんやがね、こいつと話すって言って景気が良くねえなっていうやつかな。なんか、はあ、そうなんですか。
深刻そう。
難しい世の中なんです今本が売れるのはとか言ってずっと言ってるやつって、お前が売れなくしてるんだよと言いたくなってくるかもしれないね。
なんか売れる編集者さんのなんかあれあります。売れる編集者さん、
売れる編集者はなんか明るいよね。でさ、これさっきそのなんか植木仁さんの話をしたんだけど、植木仁さんってものすごい明るいんですよ、うん、映画見ててものすごい、もうね、植木仁さんが笑うとなんか本当に、今回ちっちゃい画面で見てんだけど、パッて明るくなるんですよ。なんか見ててバッてなって、わ、すごい、なんか気持ちいい、楽しいってちょっと上がるって思うんですよね。なんかうまくいく人っていうのは話してて盛り上がるんじゃないかな。で、うまくいかない人は話してて盛り上がらないんだよ。
盛り上がる。
盛り上がるんだよ。それだけだと思うよ。俺本当に。
売れる
んだ。だから本当になんかいい男の人かなんか嫌な男の人かの区別の違いはもうそれに尽きるよ。
盛り上がる。
なんかつまんねえなっていう。つまんないなと思ったら絶対結婚しない方がいいよね。もうさ、会社でこういうこと言われてこういうこと言われてもう嫌になってさとか言って、たまにはいいよそれは。でも俺ずっと言ってたら、なんかお前が悪いんじゃないのって、なんかムカムカしてくるよね。その周りも変えてるよね。
うん、僕一つ、その売れる編集者売れない編集者っていうのはよくわかんないけど、うん、一つ見つけた法則があって、うん、想定家さんと、うん、何作か、一作だけじゃなくて何作か作ってもらう ことあるんですよね。でも出会い頭の一発目をなかなか超えないっていうのがあるんですよね。だから第一印象でパッと浮かんだものが、だから同じデザイナーさんで3作作ってもらうとかってあるんですよね。で一番最初が一番売れるんですよ。だいたいあのどの何回か付き合ってる想定家さんって一番最初のお願いしたら一番売れるんですよね。でだから最初のなんかあれこれパッと浮かんだものってすごく売れてるケースが多いですよね。だからそれに気づいてからできるだけ新しい想定家さんとチャレンジしていこうかっていうふうに思うようになりましたね。
あとなんかあれですよね、あのなんか委ねちゃった時にうまくいかなくなりますね、編集が。もうね、この人でこの調査でやったんだったら、この人に自由に書かせたらうまくいくわって思ってる編集は多分うまくいかないんじゃないかな。なんかとにかくね、盛り上がらないんだよな盛り上がらないんだよな、つまんないんだよな、話してて。で、電話したくないなって思うんだよ。うん。なんかすごくね、それ、すごいね、
関係ある。
関係あるような気がするけどな。あとね、自分、それは自分のことでもあるかもしんないな。なんかね、書いてて楽しい原稿を書くときは、全然腰痛くならないのに、すごいめんどくせえなと思って、すぐ腰痛くなるよ。だからこれはね、怪しいなと思ってるよね、僕がね。
それこれ腰痛えなっていうのでもすごい売れたやつってあるんですか？
腰痛えな
と思いながら、すぐ腰痛くなるなと思いながらもう俺は売れたなっていうのあるんですか？
腰痛いなって思いながら売れたのあるよ。
ある。
うん。僕仮面ライダーになるのやつとか、本当絵が大変だから描くのが、あれもう普通の倍くらいかかりますんで、それは売れましたけどね。でもそのラフ描いてる時もやっぱ楽しいですよね。なんか人ってやっぱそういう風にできてんじゃないですか。なんか嫌になっちゃうと病気になるんじゃないですか。嫌にならないと元気なんじゃないですか。だってさ。例えばさ、すごいさ、嫌な上司がいる会社に行くっていうのをさ、イメージしてさ、すごい大好きな彼氏とデートっていうののさ、両方行くとき多分、体調が多分何か知らないけど、変わってると思うよ。絶対何か変わってると思う。何か顔色から何から、眠り心地からも違うと思うよ、多分。で人っていうのは多分そういうような風にできてるのかもしれないね。病気について何かありますか？なんで病気になるか、なんで病気になるかとかあります？
いや、考えたことないですけどね。
でも、石井さん、体に関して、
気を使ってらっしゃる。
そうですね、食べ物とか。
いや、全然食べ物に全然気使ってないですね。好きあればラーメンばっかり食べてるから。
もう体のことは結構。
ね、左右飲むとか。
まあ、左右、美味しいからね。左右飲み慣れてくると美味しいですよね。
僕血尿になった時に、お医者さんに行った時に、いや仕事が最近忙しくってそのちょっとストレス溜まったのかもしれませんって言ったら、それをお医者さんは絶対認めないのね。
心と連動してるっていうのは認めない
よね。
それ
は医学的にね、証明できないみたいで、じゃあそんなこと言ったら、もっと働いてる人とかいっぱいいるし、みたいなこと言われるのね。だから俺すげえムカついて、お前の場合はそうかもしれないけど、俺の場合はこれでステルスなんだよって言って、もっと言うと、今あんたがそういう風に言ったから、今俺ちょっとストレス溜まって悪化するかもしれないと思ったくらいだと。お医者さんっていうのはストレスをすごいあの病気の元として判断しないんだけど、俺は完全にストレスだと思ってるけどね。だってさ、ずっといいことがある時って体調いいもん、絶対。すごい嫌なことがあると、やっぱ体調悪くなるしね。ちょっと一旦休もうになるもんね。 なんかしないと風邪になりやすかったりなんかしますよ。だって俺だってテレビすごいバーって切った時になんかちょっと寝込んじゃったの、うん、慣れないことばっかりやってるから、うん、それがストレス、慣れないことをやるっていうのはストレスになるから、あの病気になるんじゃないですかね。でも水産ってストレスなさそうに見えるよね上から見ると、
うん、いやあると思いますよ。ある、ある、ありますよ。
どういう時なのですかストレス
そう言われるとあんまりないかなっていう気はするんですけどね。
ストレス、どういう時に溜まるんだろう。ストレス、ね、高瀬さんはどういう時に溜まるんですか。
ストレスですか、
うん、ストレスね。
なんだろう、眠いのに寝れないとか睡眠不足になる。
でも俺眠いのに寝れないわ。インフルエンザの時ものすごいなったから苦しいの分かる。眠いのに寝れないのきついでしょ。
一番それが
嫌。俺だから今睡眠にすごい追求してんの。寝る1時間前にあのお風呂に入るんですよ。で別に体洗わなくてもいいんだけど、お風呂入って温めてそのままあの布団の中に入ってやると眠りやすいんですよ。でそれでも寝つけなかったら足を上に上げるんですよ。足を、あの足だけ上に上げるんです、うん、でそうすると足の、あの血流が良くなるので、うん、寝やすくなるんですよね。なんかあとその寝る2時間前くらいにからその携帯に触るのと携帯に触らないのでは携帯に触らない方が圧倒的に深く眠りつけられますね。
電磁波。
僕今ねそのこの前番組に出た時もらったこれつけててアップって言ってたんですけど、あの今どういう睡眠だったのかっていうのが全部測れるんですよ。
面白い。
レム睡眠と浅い眠りとそのなんかあの深い眠りっていうのがどういう風になってるかっていうのがこのグラフに出るんですよ。
連動してるんです
か。そうなんですよ。
すごいね。
だからこういう風になった時にはダメだとか、あのこの時にあの家の温度が寒くなってるから一回起きてるんだとか全部わかるんですよ。
え、ほとんどずっとつけて
ます。つけてます。で、そのやったりするといろんなことが分かってくる。で、眠りがそのちゃんとその自分の身長と体重だとだいたいこんくらい眠らないとダメっていうのより浅いとその誰かに会った時に老けて見えたりするんだって。すごいなんかよく眠れてる人の方がその年齢が若く見えるらしいんだよね。
研究してますね。すごい、うん、ちょうどあのこの前あのアユルヴェーダ行ったら、
うん、アユルヴェーダ行くんですか。
アユルヴェーダ行き、
あの油垂らしたやつでしょ。
油垂らあれ最あ今度のぶみさんに紹介したいぐらいですよ。
へえ。
もうね、友人が紹介してくれた、ね、
あれのヘッドスパだけは行ったことあるけど、
いや本当に気持ちいいですよ。でそれでアユルヴェーダの見たら僕カパ体質っていうので、うん、辛いの食べるといいタイプみたいで。
え、そんなのあるんですか。
タイプ別にね辛いのが良くて、でも僕は基本的にすぐ寝るタイプだから逆に昼寝とかはしない方がいいとか、なんかタイプ別にカパタイプ、なんか火のタイプとかな、あちょっとね言葉違うんだけど、なんかある3種類ぐらいパターンがあって、
うん
うん、運動が大嫌いとか、
うん、
眠りが大好きとか、うん、そういう人は結構ねカッパタイプなんですよね。
そうなんだ。
でカッパタイプに合うのはカラムーチョとか。
カラムーチョ。俺カッパタイプだ。
いや野口さんねカッパタイプじゃないと思う。
俺あほんであと、うん、眠るね7時から9時までの間に。うん、何かしらそのテレビ見ながら運動するとよく眠れますね。これよく眠れるかどうかっていうのをね今ね
研究して
る。すごい研究してる。
すごいね、もうアスリートですね。
うん、
本当アスリートですね。
だんだんアスリートになっていってるよね。
すごいね。でも、うん、そのねそのタイプで見ると面白くて、眠りがあんまり必要じゃない人もいるんですよタイプのこと、うん、で僕は眠りがすごく必要なタイプだったんだけど、
うん、
眠りが必要じゃないタイプもいるんですよね。で、多分一緒にやってらっしゃるあの、うん、キングコングの
西野さん、
ね、西野さんなんかそんなになくても大丈夫なタイプ、
ね、あのね、いろいろね調べたんだって、それも、うんうん、西野さんってなんでこんな眠らないのかなって思ったら、
あれ食だと思います。
食だね、うん、あのね、うん、1日ね、うん、すごいね消食する人は、
そうなんだよね、
あの睡眠時間がね1時間から2時間でも大丈夫だっていうデータがあるんですよね。
あの僕も断食してる時はあんまり寝なくても済みますもん。
そうなんですよ、うん、だから実は何のために寝るかっていうと、割と消化にのために寝てるんですよ。
8割ぐらい消化のため
だから、そのお昼ご飯食べた後に、あのお昼ご飯取る人はですよ、寝た方が効率がいいんですよ。仕事の効率が良くなるんです、その後の。それもなんかあの書いてありましたね、すごい。
だから一番睡眠時間に影響してくるのは、あの消食にすると一番多分
そう、
消食にすると自然に良質な睡眠取りやすくなると思いますね。
そうなの。俺もね今ね、できる人は超消食っていうね本読んでる、うん、でもね食べたいよね。
そうだ、そうだ、うん、僕ねあのダイエットの本を9割ぐらい書いて、赤字があってその赤字を直せてなくて3年ぐらいお蔵入りになってる本があるんですね。で、あのもう5年ぐらいお蔵入りになってるのかな。もうそので編集者さんもあの海外に行かれちゃったんで、そのまま9割ぐらいは書いたけど止まっちゃってる本があって、それはその本を読むと、あの消食にしたくなるように、あんまり食べ過ぎたくならないようになる本なんですね。でその江戸時代に水野南北さんっていう伝説の占い師さんがいたんですよ。伝説の占い師でお弟子さんが1000人いたんですよ、江戸時代に。で、例えば占いを当てるために3年間床屋で働くんですよ、うん、頭触れるから、骨が分かるから、うん、体触れるから、体の状態とその人 の人生をよく聞いて、散髪中に体の骨の形と人生がどう連携してるかとか、あとお風呂屋でも3年働くんですよ。体を見てその人の人生を知って、
もうリアルで感じる派なんだね。
で、でさらにあの骨、あのお墓、その墓の骨を見る仕事も3年するんですね、うん、で極めてって9割9分まで当たるっていうところまで行ったんですよ、うん、人生かけて9割9分、うん、でもどうしても例外があるんですよね。例外が。で、絶対に例外のないあの運命を良くする方法はないのかっていうんで、ずっと研究するんだけど、もう何十年と研究するんだけど、どうしても例外があるんですよ。これをすると絶対運勢が良くなる。でも例外、そうしなくても運勢がいい人が出てくるんですよね。どうしても例外があるっていうんで、もう神様って言って伊勢神宮行って、あの伊豆津川でずっと水着をするんですよ。天よ、どうしても 1% がわからないって100% 当たる法則を俺は知りたいんだって。で水着をしてる時にインスピレーションが来るんですよ、あーってわかるんですよね。でそこからそれを詰めたら100発100中外れがなしって言われるような伝説の占い師になっていく。でその100発100中で当たる、運勢が良くなる法則っていうのは、次回の放送でお伝えすればいいでしょうか。
そうしましょう。
いや別に俺は今言ってもいいんですけど。
あ、今言います。今言ってくださいよ。
多分これ、
忘れるよそれ、うん、
そうだね、忘れるね、うん、
今言ってください。
僕最初ブログ書くときに、できるだけ全く無名な人がブログ書くから、毎回最後は次読みたくなるような、予告編をやって知りたいって言って終わらせるっていうのをね、うん、無名な頃のブログやってる時もうそれ工夫してましたね。
今の話の流れから言うとちょっと装飾にするっていう、
そうそう、
でそれはね、
唯一例外がないっていうのは装飾だったんですよね。もう食べ物を貪りすぎないっていう小食が、もう100発100中外れがない、運勢が落ちない、小食を心がけてる人は運勢が落ちないって それは水野南北さんの結論なんですね。でそのだからその僕はどうしたら人生が良くなるかっていうことをみんなに教えるたくてサッカーやってるから。でも小食にするってすごく難しいんですよね。
難しいですよ、
うん、だからこれを読んだら自然にもう小食にしたくなっちゃうっていう本をこの一冊読んだらもう自然にもうあの小食にしたくなっちゃう。僕前話したんだけどずっと禁煙できない時があって何百回禁煙失敗したんだけど、あの水野さんじゃないや、なんで水野さん、宮下さんの服をあの宮下隆博さんというデザイナーさんの服を好きになって、この服を10万円のジャケットが欲しいと思ったら何百回失敗した禁煙ができちゃったんですよね。だからあの思い方一つであの絶対にできないと思ってたことができちゃった体験があるから、もうこの本を読んだらもう自然に小食になるっていう本を、ね、作りたいと思ってねやってたんだけど、まだ読み出せてないですね。でもそれ小食
なんですよ。俺小食になる、小食になんかテレビとか出るなんていうから、そうあんま食べ過ぎちゃいけないんですよ、うん、来週もあの収録があるから、うん、それでやるときに、うん、ラーメンが僕好きだったから、うん、これラーメンじゃなくてそば好きになったら圧倒的にカロリーが減るなと思ったから、
そば好きになった
、美味しいそば屋さんに行きまくりましたよね、うん、そうするとあそばでも行けるかもしれないと思うんだよね、
う
ん、
そうだね。それ無理にラーメン食べないんじゃなくて、うん、あのそれそれ面白いやり方ですね。
でもねそのねなんかねこのなんか小食の話してからなんかすごいデブな話をするんだけど、ココイチ行ったんですよこの前ココイチ行って、ココイチめっちゃうまいじゃないですか、うん、ここ食べます、ココイチって
食べますよ。
ココイチってさあのね1から2からっていうのがあるんですよ、ね、で大体2からが僕は好きだったんですよ、うん、であのハーフカレーっていうのができるんですね、うん、ハーフカレーを頼むとちょっと小食になれるじゃないですか。でハーフカレー頼むんだけど、どうしてもパリパリチキンの上にタルタル、クリーミータルタルタルタルをかけたいんですよ、うん、でトッピングでクリーミータルタルとパリパリチキンを頼むんですよ、うん、でこの前もちょっとどうしても食べたくなっちゃって、うん、もう
食べてください、
もう食べようと思ってハーフカレーだったらいいわと思って言ったらさ、
うん、
この前今知ってます、あのココイチのところにあの1山2山っていうのあの知ってます、
うん
5山まであるんですよ。
あ甘口
で、うん、あのね1から2からにしなくても、ここなんかそのあのカンカンを置いてあって、うん、あのなんか辛味調味料みたいなやつがあって、うんうんうん、パッパってやるとちょっと辛くなるんですよ、うん、で今甘があるんですよあれの場合、バージョンで蜂蜜、カレーに合う蜂蜜が置いてあるんですよ、ね、ほんでカレーに合う蜂蜜ってと思って、蜂蜜の味はカレーに負けないのだろうかとかいわゆる来る前に思って、ちょっとこうやって舐めてみて、本当蜂蜜じゃんと思って、それを入れたらすごい美味しくて、
美味しい、
やりたくなっちゃう
だ
なんかね、蜂蜜の味が残ってるんですよ。ほんでなんかもうちょっとさ台無しにしちゃってもいいやって思って、これちょっとのこのセーフティーゾーンを作って初めやってたんだけどえ、なんだこれと思って、これなんだ、あ、うま、あ、え、うまいかもしれんと思って、ちょっと甘辛くってうまいかもしれん、うん、もう一個やってみようと思ってこういう風にやってて、でもタルタルもあるからもう大変なの俺カレー以外でさ、これでもうずっとやったらもうハーフカレーだったからさ、うん、ええっていう間に終わっちゃってさあれちょっとやってみてください、あの、うん、1山2山で、ほんでね1山2山ってお店の人に頼むと1山2山とかであの持ってってくれるんだけど、俺がおすすめなのはまずまあ普通の自分のやつ頼んで、うん、でそこにちょっとその
ゾーン
作って、ゾーン作って、
うん、あのいろいろ
やった方がいいと思いますよね。食べます？トッピング何にします？ここいつで。
僕は結構あの お魚と、アサリとお魚の。
アサリ？アサリなんか入れるんだ。
アサリカレー、もともとアサリカレーが入ってるのがあって、そこにトッピングでフライをつけたり、あとイカをつけたりね。あ、
そうな
の？イカは。
シーフード系が多い。
シーフード系。
タカさんは何？
トマト、トマトつける。
トマト？ヘルシーは？
私もシーフードカレー。
シーフードカレー、イカつき。
イカつき。
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 ママ
もあるんです
よ。
カリングは無理だな。
一山二山は知らなかったな。
今新しいんですよ。一山二山。
なんかここ一って経営者変わったんです
よ。変わったんですね。ハウスが。
あ、そうなんですか。あっち変わってないですよね。
あっち変わってないですか。
よさっき言ったらバーモントカレーだらリンゴと蜂蜜が入って
る。そうそうそうそう。でも蜂蜜を直接かけないでしょ。いやなんかあとこれやったことない人がいたらぜひやってほしいんだけど、うん、札幌一番の塩ラーメンあるじゃないですか。うん、あれを水でこうやって煮立てるじゃないですか、うん、あれを牛乳でやるとめっちゃうまいですよ。やったことあります？
いや、ないですよ。うちだって牛乳
がめっちゃうまいんですよ。カルボナーラみたいになるんですよ。
俺でもね、それやったらね、家、うん、出入り禁止になりますね。
なんで？
うちのかみさん牛乳飲めないんですよ。もう匂いだけでやる。
そうなんだ。
もう牛乳、チーズ、出入り禁止になりますね。
めっちゃうまい。イメージされる洋食になりますね。
そうなんですよ。めっちゃうまいんですよ、あれ。
あ、合うかもしれない、確かに。
あのね、水をね、牛乳に変えるだけなんですよ。なんか、
ね、あの
カルボナーラ風か。
バター入れたりするじゃないですか。うん、だから、その延長で牛乳なんて結構合う
あとね、なんかイタリア行った時に、目覚ましテレビでイタリア行ったことがあるんですけど、その時に、なんかおばちゃんがなんか作ってくれたやつがめっちゃうまくって、それな、何なのかっていうと、パスタを普通に湯がくじゃないですか。ほんで、美味しいオリーブオイルと塩だけで食べるんですよ。
聞いたことある。
あれ、向こうの人は結構それで食べるらしいんですよ。なんかスーパースターみたいな。
オリーブオイルがかなり。
いや、そうだからちょっといいそのオリーブオイルが入ったらなんかちょっと試すといいかもしれないですね。ていうか、その全然消食させないような。
なんか ラブ&ナチュラルってなんかいつも食の話で盛り上がりますね。
食の話で。
ラブナチュ食。そうそう。ね、そうだ、なんで消食できなかったかっていう本出てないかって言ったら、俺が消食に成功しないんですよ。あ、俺が消食成功にしないからなかなかね、そのパターンを気づけないんですよね。
で、俺、その、最近ちょっと、なんかありがたいことにちょっとベストセラーとか出たじゃないですか、うんうん、だからちょっと思い切って最近吉牛で特盛りのご飯少なめっていうのをやったんですよ。特盛りのご飯少なめめっちゃうまい。
それはちょっとやりすぎですよ。それここまでやっちゃいけないです
よ。これ本当ね、罪悪感があるんだけど、なんかフォアグラ食べてる時みたいな感じで、本当ね、申し訳ないんだけどうまいんだよな。もうこれは食べちゃいけないっていうのはもう分かってんだけど、
そこまで人は贅沢になっちゃいけない
の。特盛りのご飯少なめって俺が言った時にちょっと耳を自分で言っときながら耳を疑って
。お店が騒然としませんで
したよ。どういうこと？あいつ天狗になってんじゃねえのか。でもうまいんだよね。吉牛でも今トッピングはチーズとか入れる時あるじゃないですか。チーズとか入れるんですよ。キムチも出るんですよ。でね、マヨネーズもあるんですよ。でもマヨネーズちょっと入れたこともあったけど、なんかマヨネーズはなんかもうなんか人として良くないなと思ったからやめたの。麻薬だなと思って、これなんかすごくデブになる感じだな。
俺もね、家帰ると必ずアイス食べちゃうんですよ。必ずアイス食べちゃって。
アイス何が一番好きですか？これこんな話ばっかりしていいんですかね。でもこれ結構実用的じゃない？いや実は
何が好きってね、まあ神さんが買ってきてるくるなんかちょっと、うん、何アイスなのかな、あのコーヒー系のアイスですね。
これね、ぶっちぎりで今うまいアイスがあって、うん、セブンイレブンの、うん、キリのアイスなんですけど、キリっていうチーズ会社が作った、あの アイスなんですけど、はい、キリとコラボしたんだよね、はい、キリってあのほらクリームチーズの会社あんじゃん、クリームチーズのやつなんですけど、めっちゃうまくて、なんか結構 今食べてるアイスランキングの中で一番うまいですね
アイスランキング、
アイスランキング
毎日食べちゃう
で、2位がねブラックっていう、あのローソン系とかにも売ってるんですけどね、
ブラック美味しいです、
うまいんだよね、
チョコなんですか、チョコ味、ブラック
コーヒー、ブラックこうあのもう多分ね見たら分かると思うんです、ブラックって書いてあるやつで、でこの前ねマツコの知らない世界であのなんかあずきバーあるじゃないですか、あずきバーをレンジでチンすると、うん、なんかお汁粉になるっていうやつがやってて、俺やってみたんですよ、でその上に雪見大福を乗せるんですよ、めっちゃうまかったですね、あずきバーってなんでこんな硬いのかなと思ったら、あれ本当にお汁粉そのままあずきバーにしてるんですね、あれね、だからあれ完全にそのあれを2本入れてレンジでチンするとお汁粉が出てくるんですよ、一杯。
そうなんだ。
すごい歯折れるほど硬いですねあれ。普通の感覚でいったら食べられないくらいの。あの新幹線のアイスクリームと同じですから、バーキラアイスクリーム。なんでだよっていう。駅弁とか食べます？
駅弁あんまり食べないですね。
駅弁食べない。うん、米沢行っても牛肉ど真ん中食べないと。
あ、牛肉ど真ん中めちゃくちゃ美味しいらしいですね、
うん、駅弁ランキングの1位ですね、
駅弁あんまり食べないな、
そうなんだ、うん、それなんかいい話してくださいよ、お菓子以外だ
食べる、いや僕毎日夜アイス食べちゃうから、うん、ちょっとこれはまずいなと思って最近ちょっと切り替えに成功したやつがあるんですよ、
何ですか、
あの蜂蜜を食べる、蜂蜜ってアユルベーダー行った時に蜂蜜は特に加熱してないやつが特にいいって言ってね、加熱してないやつを教えてもらった、
マヌカハニー俺舐めてますよ、
舐めてる、
うん、マヌカハニーは雑菌作用が高いんですよ、う
ん、でもアイスちょっと我慢してアイス食べたくなったら蜂蜜を舐めるっていう、でそれがまた白湯とすごく合うんですよね、
だけどね大事なのはね、ちょっとねあのね、すごい気をつけないといけないのは、うん、食べ物って幸福物質っていうのが含まれるんですよ、これは脳の方にこの作用するから自分の問題なんだって言ったけど、自分がそれ食べて美味しいと思わなかったら、うん、食べたっていうことにカウントされないんですよ、脳の中で、だからただ脂肪になる脂肪だけだからお腹すくんですよ、なんか食べてないような気がするときあるじゃないですか、食べてなんかすげえ食べたんだけどこれ食べたかったのかなみたいな、食べたいもの食べてないとすごいなんかお腹が減るときがあるから、本当に自分が食べたいものだと思って食べないとカウントされないんですよね、これ子供にしてもそうなんですよね、子供は実はそのなんか栄養価 の低いものでも何でも食べてても生きるんだけど、お菓子食べても生きるらしいんだけど、お母さんの愛情が入ってないと子供っていうのはすごく弱っていくんですよね、体が、だから、ね、その食べ物じゃなくてそのお母さんの手間がかかった料理っていうその作業的な部分が一番大事で、お母さんの味とか実は栄養はあんまりカウントされてないところが多いんですよ人間って、で大人でもそうだと思ってて、結構あんまうまくねえなと思ったら食べるのやめた方がいいかもしれない、本当はね、いけないんだけどね、残しちゃったらね、だからその前にちゃんと考えて食べた方がそれはダイエットにもつながるかもしれないね、
うち僕新潟実家で家帰ると、うん、母ちゃんがラーメン作ってくれるんですね、うん、でその鶏ガラからちゃんと取るんですよ、2日ぐらいかけて、うん、でそのラーメンが客観的に見てめちゃくちゃうまいんですよ、うん、もうラーメン屋やって、母ちゃんいつも言うのに、母ちゃんラーメン屋やった方がいいんじゃねえかっていうぐらいうまいんですね、うん、僕ラーメン屋よく行くけどそこまでのクオリティのラーメンなかなかないんですよ、ですごくね、なんか20種類ぐらい鶏ガラに加えてなんか入れるのね、 母ちゃんどうやってラーメンこんなうまいラーメン作れるようになったのって言って、
なんかそうだよね、ラーメン屋さんだよね、それもはや
修行してないし、うん、母ちゃん別にラーメン屋行かないから、うん、美味しいラーメン屋の食べ歩きとかしないから、うん、あのなんでそんなうまくなったのって聞いたら、いやあんたがラーメン好きで、うん、あんたラーメン好きだからテレビでその料理番組とかのレシピとかをある時は欠かさず見て、でそれで何回も作るから試行錯誤をずっとこれとこれを混ぜてこれぐらいの時間でっていうのがすごい自分で試行錯誤してるんです
よ。すごいね。
でめっちゃいいなと思って、でなそれ僕が喜ぶから作ってくれるんだよね。
愛の分量がさだからすごい出てるんだよ。
で逆になんかなんか普通僕ラーメン好きだから普通でも入ってがっかりするラーメン屋の方が多いから、もうもっと世のラーメン屋の人に頑張ってほしいのね。でうちの母ちゃんですらこんな美味しくなるからすごい頑張ってほしいなと思ってね、本当に世のラーメン屋のみんなに頑張ってほしいんですよね。
ラーメン屋はねあのね今度じゃああそこの新宿の日本一今うまいって言われてる風雲寺に行きましょう。
風雲寺
に日本一うまいので、ではあのね5時ぐらいから始まるから、あの4時45分にはみんなであそこのとこで待ち合わせてで行って
食べる。すごい並ぶんです。
でスパゲッティパスタが好きな人は新宿のあのなんかアルデンテっていう店があるんですけど、あそこはもうパスタ界の最強の店ですよね。パスタとラーメンの最強のとこが新宿にあるっていうね。うん、ここでもここの、 あの高田馬場でも結構ね今俺チェックしてるこってりのラーメン屋さんがいっぱいあるんだけどね、うん、すごい。そうそう、小食と全く真逆の話すると
そうですね。いやでもね本当ね母ちゃんのラーメンを見てね、うん、やっぱりその子供のためにっていうやっぱ愛はすごいですね、うん、愛はね美味しくしますね。で友人でねなんていう職業なのかな、給食を作る仕事をしてる人がいるんですよ。で給食を作る人にある言葉をかけてあげると、そのね給食がね普通普段と変わらない給食がなんか一夜にして美味しく作れる魔法の言葉っていうのをね、その知り合いの給食作ってる人がね分かったんですね。教えてくれたのはその給食を作る人たちに皆さん の子供に作ってあげると思って給食作ってあげてくださいって一言かけるだけでね給食の味にすごく変わるらしいんですね、うん、これは
素敵。
給食を作ってるね日高さんっていう方からね教わった話なんですけどね、
はい、なんか素顔で、うん60年くらい餃子屋さんをやってるおばあちゃんの特集をやったんですよ、
うん、
でね90何歳かくらいで、なんでここの餃子って、ここの餃子は日本一だと思うっつって餃子はうちの宇都宮だって言うけどここの餃子は日本一だと思うって言ってみんな言うのよそこで。だそれなんでそういうふうなんですかって言ったら、餃子って注文されてから餃子の皮を伸ばすの。
そっから伸ばすの。
で種をこうやって入れてそれで焼くんだって、はい、でそれを60年間変えてないんだって、うん、それだけでもう超満員なんだよね。でも正直こうやって餃子の皮を伸ばしてる店ってなくないですか、うん、なんかそのお菓子のそのさっきの話で言ったらそのなんかフリッツっていうお菓子ガムがあって、フリッツってこうやってピッて取るとそのなんか半分剥かれてるんですよガムの用紙が。でそのまま食べられるんですよ。ほんであれだけで大ベストセラー商品だったんですよ。そのなんか一手間っていうのがもしかして愛でそのやるっていうのがすごい大事なんじゃないかなって。なんかまあこんなもんでいいやってその今日も一冊絵本あげてきたんですけど、こんなもんでいいやって思った時に なんか神様が見てるんじゃないのかなって よく思う時はありますね。なんかもうちょっとなんかできるんじゃないって、ちょっと見られてるような気がするっていうのは、なんかよく感じる時ありますよね。じゃあそんなところでなんか、はい、あんまり食べ過ぎには注意して。
美味しいものが5倍出てきちゃ
った。今日も今回も意外と長かったんじゃないですか。
ちなみに一番なんかデブは大好きだっていうそのラーメン二郎の一番うまいお店っていうのはひばりが丘にあって、ひばじって呼ばれてます。
知ってます、
ね、本当うまいですね。
あ、他の二郎と違う。
いや全然違います、ね、
全然違う、
全然違う。本当うまくて、でもどうしても量的に多いから食べられなくって行った時に麺半分って言うと女の人でも食べられますね。麺半分でこうやってドンってきて、天地返しって言って、まずこうやってこれあの野菜炒めの上に麺を乗せるんですよ。で野菜炒めに沈めるんですよ。めっちゃうまいんですよね。なんか
それ天地返しっていう技な
ん、うん、天地返しってあのもう有名な、
命名されて
る、もう命名されて天地返しっていう、あのジロリアンにとってはね、すごいあれなんですよ。
ちょっとあれさ、暖かくなったらまた外に収録行きましょう。
はい、
もうすごい、俺が感動したものすごい美味しい店っていうのを何個かね、一回みんな食べて、うん、で他のみんなもこうやって用意しといて、はい、これはびっくりした
びっくりした
お店で、聞いてる人もびっくりしたお店があったら紹介して、うん、これはもしかして日本一うまいんじゃないのかっていうやつをできれば東京都内で教えていただけると助かります。じゃあ絵本作家のゴミです。
翡翠子太郎でした。
自分も同じなんだ。